姿勢通信。
8、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金についてご案内します。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。括弧1、ひとり親世帯分、支給対象者、3つあります。1、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人。2、公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人。支給金額、児童1人当たり5万円。なお、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童が対象です。児童扶養手当法施行令に定める障害のある場合は20歳未満。支給手続き。支給対象者の1に該当する児童扶養手当の支給を受けている人は申請不要です。5月以降順次振込を行っており、対象の人にはすでに支給済みです。支給対象者の2、3に該当する児童扶養手当の支給を受けていない人、または家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人は、申請が必要です。申請期限は、令和4年2月28日月曜までです。2、その他世帯分、支給対象者、2つあります。1、令和3年4月分の児童手当受給者、または令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人、未申告の人は申告が必要です。2、1に該当する人のほか、令和3年3月31日時点で18歳未満の子、障害児については20歳未満の養育者であって、次の、あ、いのいずれかに該当する人、あ、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人、未申告の人は申告が必要です。い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税であると同様の事情にあると認められる人、ひとり親世帯の人でもその他世帯分の支給要件に該当する場合は受給することができます。ただし、すでにひとり親世帯分の給付金を受給している人は同一児童分は支給対象外となります。支給金額、児童1人当たり5万円。令和3年4月以降、 令和4年2月末までに生まれる新生児も対象になります。支給手続き。支給対象者の1に該当する児童手当受給者または特別児童扶養手当受給者で、住民税均等割が非課税の人は申請不要です。7月以降順次振込を行っており、対象の人にはすでに支給済みです。今後確定申告等により新たに令和3年度分の住民税均等割が非課税であることが判明した人には順次ご案内します。公務員の人は申請が必要です。所属庁から申請書に児童手当受給状況の証明を受け、令和4年3月15日火曜までに申請してください。支給対象者の2に該当する児童手当受給者特別児童扶養手当受給者で住民税均等割が非課税である人のほか、18歳未満の子、障害児については20歳未満の養育者で住民税均等割が非課税である人と、これらの人と同様の事情があると認められる人は申請が必要です。申請期限は令和4年3月15日火曜までです。申請が必要な人の例、4つあります。高校生のみ養育している人、収入が急変した人、令和3年4月以降に生まれた子を養育している人、公務員。なお、詳しくは市ホームページをご確認ください。この給付金は、国が令和3年11月に支給を決定した18歳以下1人当たり10万円相当、現金とクーポン配布の支援ではありません。その内容については、詳細が分かり次第、市ホームページ等でお伝えします。問い合わせ先、子育て支援課、児童グループ、電話385810。
9。市役所など市関係機関の年末年始業務をご案内します。市の関係機関は12月29日水曜から令和4年1月3日月曜まで年末年始の休みになります。しかし皆さんの日常生活に必要な一部の業務は行います。ご迷惑をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いします。5つの項目があります。1、出生・死亡届など、休み期間中の出生届・死亡届など、戸籍の届け出は市役所の当直で取り扱います。市役所電話6611112、ゴミ資源の収集、年末のゴミ資源収集、燃やすゴミ、月曜木曜コース、12月30日木曜まで、火曜金曜コース、12月28日火曜まで、破砕ごみ、12月29日水曜まで、プラスチック製容器包装資源、木曜コース、12月30日木曜まで、金曜コース、 12月24日金曜まで、岩倉団地、12月29日水曜まで、e ライフプラザ、12月28日火曜まで、日曜資源回収、12月26日日曜まで、年始のゴミ資源収集、燃やすゴミ、月曜木曜コース、1月6日木曜から、火曜金曜コース、1月4日火曜から、破砕ゴミ、1月5日水曜から、プラスチック製容器包装資源、木曜コース、1月6日木曜から、金曜コース、1月7日金曜から、岩倉団地、1月5日水曜から、e ライフプラザ、1月4日火曜から、日曜資源回収、1月9日日曜から。なお、決められた収集日以外にゴミを出されますと、付近の皆さんの迷惑になります。ゴミ出しは指定日の午前8時30分までに必ず行い、その他の日及び時間には出さないようにご協力をお願いします。清掃事務所、電話665912括弧3小牧岩倉エコルセンター、一時に多量に出るゴミなどを直接小牧岩倉エコルセンターに搬入する場合は有料で12月30日木曜の午後4時までですが、非常に混み合いますので早めに搬入してください。年始は1月4日火曜から平常通り行います。住所、小牧市大字野口2881番地9、電話0568-79-1211括弧4資料収集。年末は12月29日水曜正午まで行います。収集を依頼する人は12月25日土曜までに株式会社アイホクへ連絡してください。年始は1月5日水曜から行います。株式会社アイホク、電話66-2112 5尾張北部声援。火葬業務は1月1日土曜祝日を除いて平常通り行います。住所、犬山市大字善寺のあざ奥蔵木ぼら1番地1、電話0568-624144。岩倉市関係機関年末年始業務案内。16の機関があります。市役所、保健センター、障害学習センター、総合体育文化センター、市民プラザ、子育て支援センター、児童館、希望の家、桜の家、南部老人憩いの家、ふれあいセンター。12月27日月曜、28日火曜、平常業務。12月29日水曜から1月3日月曜、休務。1月4日火曜、平常業務。なお、市役所については、 1月2日日曜は日曜市役所窓口を開設しませんのでご注意ください。市民ギャラリーは12月29日水曜から1月3日月曜まで休業します。レストランは12月29日水曜から1月4日火曜まで休業します。休日急病診療所、12月27日月曜から12月30日木曜休務、12月31日金曜から1月3日月曜平常業務、1月4日火曜休務。図書館、12月27日月曜、28日火曜平常業務、12月29日水曜から1月4日火曜休務。緑の家、クスノキの家、ポプラの家、12月27日月曜平常業務、12月28日火曜から1月4日火曜休務。なお、緑の家、クスノキの家、ポプラの家ともに毎週火曜日は休館日になります。各施設によって開館・休館のところは異なりますので、お間違えのないよう確認をお願いします。問い合わせ先、行政課・行政グループ、電話 38-5804。 10、確定申告書等作成コーナーをご存知ですか？疑問符。確定申告書等作成コーナーは、国税庁のホームページに開設されている自分で所得税の確定申告書を簡単に作成できるとても便利なシステムです。申告会場に出かけなくても、空いた時間に自宅のパソコンやスマートフォンからアクセスでき、税金の計算は自動で行われます。作成した申告書は印刷して税務署に郵送いただくか、2月1日から3月15日までであれば市役所に持ち込んでいただくことができます。ぜひご利用ください。さらに、マイナンバーカードを利用すれば申告書を印刷しなくても電子申告をすることができます。マイナンバーカード対応のスマホまたは IC カードリーダーライターをお持ちの人、マイナンバーカードから直接情報を読み取り、税務署に直接申告データを送信することができます。マイナンバーカード対応のスマホまたは IC カードリーダーライターをお持ちでない人、事前に税務署へ身分証明書とマイナンバーがわかる書類をお持ちいただき、 ID とパスワードを発行すれば、その情報を利用して申告データを送信できます。市役所の確定申告会場のご利用を検討している人へ、令和3年分の確定申告の受付は事前予約制になります。申告会場の混雑を解消するため、申告の受付には事前予約が必要となります。詳細は広報岩倉1月号に掲載しますのでご確認ください。 市役所の会場で受付できない申告内容があります。市役所の申告会場では、次の申告が受付できません。5つあります。令和2年分以前の申告、更正の請求、修正申告を含む、株式、土地、建物などの分離譲渡所得の申告、死亡した人の準確定申告、令和4年1月1日時点で市外に住民票がある人の申告、外国税額控除をつける人で、外国の所得税等の控除に関する明細書を作成していない人、その他内容によって受付できない場合があります。該当する人は、税務署が設置する小牧勤労センターの会場をご利用ください。問い合わせ先、この記事に関すること、税務課市民税グループ、電話385806、確定申告について、小牧税務署、電話0568-722111。11、医療費控除の申告には、医療費控除の明細書が必要です。簡単符。確定申告で医療費控除の申告をする際は、医療費控除の明細書を添付する必要があります。保険組合から発行される医療費のお知らせ、医療費通知、や医療機関の領収書をもとにご自身で1月1日から12月31日までに支払った医療費を計算し明細書を作成してください。図、医療費のお知らせと医療費控除の明細書の書式があります。医療費控除の明細書の説明、上3分の2に医療費等の額を記入する欄、括弧1から括弧5と、医療費の合計を記入する欄 A と B があります。下3分の1は控除額の計算をする表です。表は上から下へ A から G、7つの記入欄があります。医療費控除の明細書の作成の仕方。説明。丸1。医療費のお知らせをもとに記入。合計欄に記載されている医療費全体の合計額を医療費控除の明細書の括弧1へ記入。次に、支払った医療費の額、患者負担額を、括弧2へ記入。括弧2のうち、後から生命保険や高額療養費制度により補填された分は、括弧3へ記入してください。丸2。領収書をもとに記入。医療費のお知らせに関する欄には含まれていない医療費について領収書をもとに記入します。医療を受けた人の氏名と医療機関別に1年間の金額を括弧4へ記入。領収書で支払った医療費のうち、生命保険や社会保険などで補填された金額を、括弧5へ記入してください。 丸3、合計額を計算する。医療費のお知らせをもとに実際に支払った医療費の額と、領収書をもとに支払った医療費の合計額を足した金額を A に記入し、医療費のお知らせをもとに生命保険や社会保険などで補填される金額と、領収書をもとに生命保険や社会保険などで補填される金額を足した金額を B に記入してください。丸4、控除額を計算する。控除額の計算の表に従って当てはまる数字を記入し、控除額を算出してください。A、支払った医療費合計金額から、B、保険金などで補填される金額を差し引きます。差し引いた金額が C となります。赤字の時は0円。D、所得金額の合計額×0.05。赤字の時は0円。算出した金額はE となります。算出した金額 E と10万円のいずれか少ない方の金額が F となります。 G、 医療費控除額は C-F、 最高200万円、赤字の時は0円。図終わり。医療費控除の明細書を入手するには、医療費控除の明細書は国税庁ホームページ、市ホームページから印刷できるほか、市役所の税務課窓口でも配布しています。よくあるご質問。質問。医療費控除の明細書を記入したいが、保険組合から送られてくる医療費のお知らせが10月分までしか届いていない。どうすればよいか。回答。確定申告では1月から12月に支払った医療費を申告しますが、申告時期までに保険組合から発行される医療費のお知らせは10月分までです。まだ発行されていない11月と12月分の医療費については、領収書をもとに明細を記入してください。問い合わせ先、この記事に関すること、税務課市民税グループ、電話 385806、 確定申告について小牧税務署、電話 0568-722111。